こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。今更誰にも聞けない医学統計の基礎の基礎第1巻、まずは統計アレルギーを克服しよう、は浅井隆による医療統計の入門書であり、統計に苦手意識を持つ医療者や研究所学者を主な読者に据える。ドクター浅井のこっそりマスターシリーズの第1巻として、研究論文を読むために必要な統計的な見方を、難解な数式中心の学習から切り離して導入することを目的とする。紹介情報によれば、数式はほとんど用いず、各章にまとめと練習問題を設ける構成である。したがって本書の役割は、高度な解析を自力で実行できるようにすることより、統計用語や数値を見て読むのをやめてしまう状態をほどき、医学研究の結果を理解するための足場を作ることにある。全3巻のシリーズでは、続巻が結果の解釈、さらに研究の質の評価へ進むため、本巻はその後の批判的吟味を支える基礎段階に位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、数式を前面に出さず、統計への心理的障壁を下げる入門設計。本書の最も明確な特徴は、統計を計算問題として最初から提示しない点にある。医学統計に抵抗を感じる読者は、記号公式検定名が連続する説明に接した時点で、内容の理解以前に学習を中断しやすい。そこで本書は、紹介文が示す通り、数式をほとんど登場させず、基礎の基礎を扱う親しみやすい位置づけを選んでいる。この方針は、数値が何を表すか、研究でなぜ比較やばらつきへの注意が必要になるかを、まず概念として受け止めるのに適している。医療者に必要なのは、常に手計算で統計量を導く能力ではない。論文中の結果がどのような問いに対して提示され、どこまで結論を支えるのかを見失わないことである。本書は、その読解の前提となる語彙と見取り図を先に与えるタイプの入門書といえる。一方で、解析の実務や理論的な厳密さを深く学ぶための専門書ではない。公式の根拠、統計ソフトの操作、研究計画の詳細を求める場合には、理解の土台を得た後で別の教材へ進む必要がある。次に、研究論文を読めるようになることを学習の到達点に置く。本書は、医学統計を独立した数学分野として完結させるのではなく、研究論文をより理解できるようになるための道具として扱う。これは臨床現場で論文に接する読者にとって重要な視点である。医学論文には、対象者の特徴、比較された群、測定結果、結論を支える数値が示される。しかし、統計に不慣れな読者は、表やグラフを見ても何を比較しているのか、数値の差をどの程度受け止めるべきかを判断しにくい。本書の第1巻は、そうした読解上の停止点を減らすための準備に重点を置くものと考えられる。ここで言う読めるは、結果欄にある数字を暗記することではない。研究の問い、データのまとめ方、比較から導かれる主張の関係を追うことである。統計的な表現を一つの結論装置として盲目的に受け取らず、論文の記述を順に確認する習慣にもつながる。もっとも、本巻だけで個々の研究結果を全面的に評価できるようになるわけではない。その先の結果の解釈や研究の質の評価は、シリーズの続巻で扱われるため、本書は論文批判の完成形ではなく、その入り口として読むのが妥当である。さらに、章末のまとめと練習問題で受け身の理解を確認可能な知識へ変える。各章にまとめと練習問題を収録する構成は、初心者向け統計書として実用的である。統計の学習では、説明を読んだ際には分かったつもりでも、別の表現や場面に置き換わると概念を使えないことが少なくない。章末のまとめは、本文で扱った要点を再確認し、用語や考え方の関係を整理する役割を果たす。続く練習問題は、読者が理解した内容を自分で取り出せるかを確かめる機会になる。とりわけ、統計アレルギーを掲げる本書では、難問を解くことより、曖昧なまま次へ進まない小刻みな確認が重要になる。問題に取り組むことで、わからない点を特定しやすくなり、本文を読み返す目的も明確になるからである。この形式は、短時間で少しずつ学びたい多忙な医療職にも合う。ただし、練習問題は理解の定着を助けるものであって、実データを用いた分析技能を十分に訓練するものとは限らない。本書を読む際は、章ごとに要点を自分の言葉で説明し、実際の論文の表や章録で動詞の表現を探すと、知識が読解の場面へ結びつきやすい。そして、全3巻の起点として、解釈と研究評価に進むための共通言語を整える。本書は単独の入門書であると同時に、全3巻で組み立てられた学習経路の第1段階でもある。第2巻は研究結果の解釈、第3巻は研究の質の評価を主題として掲げている。この並びには、医学研究を読む際の順序が反映されている。まず、統計に対する拒否感を弱め、基本的な見方を身につけなければ、結果の意味を考える段階に進みにくい。 さらに結果の解釈ができても研究デザインや方法上の限界を考慮しなければ、その結論をどこまで信頼できるかは判断できない。本巻はこの後続の論点を理解するための共通言語を整える位置にある。そのため読者は最初から全範囲を一冊で習得しようとせず、まず本巻で基本概念への抵抗を減らし、必要に応じて続巻へ進むという使い方ができる。反面、すぐに論文のエビデンスの強さを判定したい人には本巻の範囲だけでは不足する可能性がある。しかし順序を省いて評価技法だけを覚えても、根拠となる数値の意味を取り違えれば判断は不安定になる。段階的に学べること自体がこのシリーズ構成の意義である。最後に、医学統計と統計ソフトによる分析手順を区別して読むべき理由、署名に医学統計を掲げるものの、本書の紹介から確認できる中心的な役割は統計の読み方と基本理解への導入である。ここで重要なのは統計を学ぶ目的を混同しないことだ。臨床科、看護職、薬剤師、医療系学生などが論文を読むために必要とするのは解析手順を再現する技能だけではない。どのようなデータを扱い、数値がどの範囲の主張を支え、何を追加で確認すべきかを考える視点である。
他方、
自身で研究を計画してデータを解析する人には、研究デザイン、変数の定義、統計手法の選択、ソフトウェアの操作、報告の作法など、さらに多くの学習が必要となる。本書は後者を一冊で代替するよりも、前者の入り口を丁寧に作る書籍として理解するのが適切である。この区別は本書の価値を狭めるものではない。真っ白初心者にとっては何のために統計を知るのかを見失わずに済む。論文読解に必要な基礎を先に固めれば、後に専門家へ相談する際も、疑問点を具体的に言語化しやすくなる。統計ソフトの出力を機械的に受け取らない態度の出発点にもなる。結論として、本書は医学統計を避けてきた医療職、医療系学生、研究論文を業務や学習で読むものの、表や統計用語の前で理解が止まりやすい読者に向く。特に研究者になること自体が目的ではなく、診療、教育、院内研究などで目にする論文を最低限自分で終えるようになりたい人にとって現実的な第一歩となる。数式をほとんど用いず、章ごとのまとめと練習問題を備えるため、体系的な統計教育から距離を置いてきた人でも理解を小分けに確認しながら進められる点が利点である。同種の医学統計書には解析法の選択、計算の理論、ソフトウェア操作を詳述するものが多い。その中で本書が際立つのは、専門的な手続きを急いで教える前に統計への心理的抵抗を学習上の課題として正面から扱い、論文を読む目的に結びつけていることにある。もちろん研究の結果を厳密に解釈し、研究の妥当性を評価し、自ら解析を実施するには追加学習が不可欠である。本書はその限界を補う続巻を含むシリーズの起点として有用だ。統計を恐れるために根拠を他者任せにしてしまう状態から、数字と結論の関係を問い直す読者へ移るための抑制の効いた入門書と位置づけられる。ご支援いただける場合は浅井隆、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。